ハレルヤ、おはようございます。本日は母の日礼拝ということで、お母様たちにささやかなプレゼントを教会からさせていただきましたが、本当にお母さんたちには本当に感謝をしております。福島県の南相馬市のよっぱ幼稚園の6歳の幼稚園園児がこんな詩を作りました。タイトルは数字というタイトルです。10より100より数字がなくなるくらいママのこと大好きだよ。いいですか。10よりも100よりも数字がなくなるくらいママのこと大好きだよ。私はこの詩をですね、これ新聞に載ってた詩なんですけど、私が6歳の時にこんな考えはできませんでした。なんせ数字がこれこういうふうに10よりも100よりも数字がなくなるぐらい、まあ、無限大に近いでしょうかね。こんな発想は今の子供たちは本当に賢くなってるなと、そのように思ったんですけども、それよりもね、それよりもこのような詩を作らせたこの渡辺栄太君というね、この渡辺栄太君のお母さん、どのようなお母さんだったのかな。ママのこともう無限大に近い大好きだよ。この親子のお母さんと子供のね、この一体感、これは羨ましいね。そのように思うんですね。私も母親のぬくもり、本当にちょっと 太めの母親でしたけども、そのポチャッとしたぬくもり、こんな年になっても忘れません。私たち本当に子供から大人と成長していく過程の中でね、お母さんによってね、お母さんの愛によって、お母さんの頑張りによってね、今あるのではないか。ここにいる全員お母さんを持ってる、私たち一人一人をね、お母さんの技によってね、今日あるなということを深く覚えるわけであります。ですから、ママ大好きだよ、お母さん大好きだよ、これは男であろうと女であろうとね、例外なしにそのような告白ができると思うんですね。で、私たち親であって子供たちがまだ小さい頃、家内によって子供たちが育てられたと思っております。私の関わったところはほんのちょっぴりで、ほとんど家庭の生活のことや学校のことやですね、いろんなことは、家内が主に背負ってくれましたので、よくやってくれたなと心から思っております。そしてここにいらっしゃるお母さんたちの一人一人はね、みんな幾度音にね、そのことを思っておられるんじゃないかと思うんです。教会もね、このお母さんたちによって建てられね、お母さんたちの踏ん張り頑張りによってこうしてね、成長させていただいているということをね、私は、高いところではありますけれど、心から感謝のお祈りをしたいと思っております。一言お祈りをさせていただきます。感謝いたします。今日は幸いなる礼拝の時に与えられ、子供がママのことを大好きだと言っておりますけれども、みんな老いも若きもみんなお母さん大好き、変わりません。感謝いたします。このような母の愛に包まれて、こうしてつつがなく生きることができますことを心から感謝いたします。今日の礼拝を励んでください。尊いイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。 お母さんに感謝することと、今日は講談に上がりまして一つ報告したいことがございます。第二のふるさと桑名を後にして10日5月1日に移っていきましたので、約10日以上ですね、名古屋から今朝はやって、参りました。本当に桑名での長い開拓連動のとこから今日に至るまでね、雨の日も風の日もね、いろんな点で兄弟姉妹たちに、支えられてね、祈られてこうして奉仕を続けることができました。そして皆さんの愛を心から覚えながら名古屋で約10日間ばかりの生活を過ごしました。本当に感謝しております。これからも引き続いてね、毎週日曜日は特別なことがない限り教会に出席して皆さんの後ろをねよたよたと歩きたいと思っておりますので、変わらずお祈りをよろしくお願いいたします。名古屋に行きまして真っ先にまず私がねしたことは、ウォーキングはどこでしょうかな、ウォーキングはどこでしょうかなと考えました。ありましたありました。もう最高、ものすごく、まあ桑名も素晴らしいですけど、桑名に勝るとも劣らない素晴らしいウォーキングコースがありました。早速歩いたわけですけれども、良い天気でありましたし、素晴らしいあの桜の木とか、それから、サルスベリとか、それから、いろんなあの木がねずっとなってるんですよね、並んでるんですよね。その真ん中に川が流れて、扇川っていうね、まあ、あの川が流れていて、水が流れていました。で、一句ね、本当に下手な、本当に恥ずかしいような句ですけれども、散歩しながら一句浮かびましたので、ダクではありますけど紹介したいと思います。薫風に、まあ今のねちょうど今度寒いですからね、風薫るという薫風という俳句の季語がありますけれども、薫風に恋も泳げり扇川、すみませんつまんない句ですけれども、その句が浮かびまして、名古屋もまあ桑名ほど緑はありませんけども、よかったな、いいところに越してきたなと思って、少しずつ慣れようと願っております。今後ともですね、皆さんのお祈りに支えられていきたいと思います。本教会には素晴らしい、桑先生が主任牧師としておいでくださって、本当に、良い働きをしてくださっておりますので、本当に感謝をしております。ありがとうございます。はい、以上、ちょっと枕言葉が長くなりましたが、今日はマルコの福音書の8章の31節からのところであります。私は聖書を読むときですね、皆さんも同じかと思いますけど、もう長いで読んでおりますのでマンネリになりますよね。ついつい、あんた知ってるよ、あなたが読んでる、分かってる、そんなもう、もうそんな覚えてる、今さら読まなくてと、そんな風に考える人はないかもしれませんけれども、ついつい私たちはよく知ってる、慣れてるということで、この聖書、今日学ぶ箇所でもね、よく知られたところでありますので、まあちょっとね、平凡に読みがちになると思います。でもそういう自分の弱さと言いましょうかね、そういう自分のことを思いながらいつも読むときには熟読することにしております。じっと一時ね行間を考えながら熟読する、これが一番いいのではないかと私は思っております。それがどんな何訳であろうとね、何訳であろうと、英語であろうとギリシャ語であろうと、それが何訳であろう、日本語の何訳であろうとも、まあ、とにかく熟読すべしということは私は皆さんにも勧めたいと思います。で、今日の箇所を 熟読、今日も先生朗読をしていただきましたが、皆さんは何にお気づきになるでしょうか。私はここを読んでおりまして、32節のね、まずね、しかもはっきりとこの言葉を話された、しかもはっきりとこの事柄を話された、何かね、この言葉に気づかされました。しかもはっきりと、はっきりと、というのはですね、その29節の終わりに、30節ね、するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められたと書いてありますね。その前にね、このことは言わないように、お前たちは軽々しくね、よく分かってもいないのに知ったかぶりをして偉そうに言うもんじゃないよと一言注意されました。その後ね、それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ、殺され、3日目の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。しかも、ね、教え始められた。しかも、はっきりと。はっきりと。どういうことでしょうか。お前たち知ったかぶりして言うんじゃないよ。でもご自分、イエス様、人の子であるイエス様はそうじゃなくてはっきりと言われたんです。このコントラストね、この違い、一体何でありましょうか。なんでこんなに弟子には言うなと言い、ご自分ははっきりと言われたんでしょうか。しかもね、はっきりと、はっきりと言うっていうのはどういう言い方でしょうか。まあ、いろいろイメージあると思うんですね。はっきりというのはいろんな言い方があると思います。で、このはっきりとという言葉がどういうことで言われているのかなと思って、ちょっと聖書をですね、辞書を調べてみました。ギリシャ語の歴史本、ギリシャ語の辞書を調べて、そこにどういう言葉が使ってあって、それがどういう意味なのかということをちょっと考えてみたいと思うんですね。パレーシアという言葉を使ってありました。で、その意味はね、その意味は言いたいことを自由に大胆に全部言ってしまうね。大胆、率直、あからさま、公然と人をはばからないこと、これが辞書にね、丁寧に、書いてある。あ、そうか、あ、そうか、ここの、しかもはっきりとというのは言語明瞭という意味よりももっと深いね、もっと大事な意味がある。ただはっきりとクリアにね、言われただけではないんですね。それでね、はっきりとという言葉がそもそもまたこのギリシャ語でこう書かれてるんですけども、ですからそのギリシャ語でははっきりとというのがどういうような背景でこの言葉が生まれたかということもちょっと考えてみるといいかなと思ったんですね。で、そもそも全世界で民主主義を初めて世界に作ったのはギリシャ人です。ギリシャ人が民主主義を世界に広めたと思うんです。で、民主主義といっても今日我々が考えているほどこうね、民主主義に成り立っている民主主義であったかどうかはちょっと定かではありませんけれども、でもね、言いたいことを言う、自由に言う、言論の自由、それから選挙して選ぶ、討論する、討論してね、ディスカッションをして、そして一つの答えを出していく、これはギリシャ人が世界に初めて広めた、ギリシャ人の大いなる貢献の一つだと思うんです。 そういうような意味合いから生まれたのが今日のはっきりという。とするとですね、今私たちはそれ以外もう2000数百年以後の時代に生きてますけど、日本のお偉い人々のやってるその政治ですね、国会の状態を見るとなんという情けないことでしょうか。最近ですね、首相秘書官柳瀬主席秘書官って言うんでしょうか、秘書官が国会で野党の追及を受けてます。私の記憶の限りはお会いしたことはありません。私の記憶の限りお会いしたことはあり、ものすごいこれ賢い人ですからね、高級官僚ですから、いい大学出ていいポストに上っていったんですよ。私の記憶の限りはお会いしたことがあります。確かにうまい答え方ですね。記憶の限りのちゃんと抜け道作ってあるんですね。全て天から神様がご覧になってお会いしたことがありませんというならばあれですけど、記憶の限りですからどうにでも解釈できる。曖昧模糊としてるわけですね。曖昧なんですよ。でありますから、このしかもはっきりとこの事柄を話されたということのまるであべこべの正反対のことが現代の日本のお偉い人がやってることです。しかしイエス様がここでおっしゃったことは何もかも包み隠さずことにね、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちに捨てられ殺され、3日の後によみがえならなければならないと弟子たちに教え始められた。聖書の中のエッセンス、聖書の中の核、聖書の中の中心、いやイエス・キリストというお方の中心のことを大胆に率直にあからさまに人をはばからないでおっしゃった。これがそもそもしかもはっきりと語られたということであります。弟子たちにお前たち言うなと言われたのは、このようなことを正しく語ることができない弟子の無知と弱さをご存知の方々は何にも知らないくせに知ったかぶりをして間違ったことを言うなよ、本当はこうなんですよということを教えるために、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちに捨てられ殺され、3日の後によみがえなければならないと弟子たちに教え始められたんです。いいでしょうか。はっきりと、これをまず第一に、皆さんに注目してもらいたいと思います。そしてね、第二にね、第二に私ここを熟読しておりまして気がつきました。第二の点は34節の言葉にも注目してもらいたいと思います。34節、それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従がついてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に、そして私についてきなさい。はい、この34節、イエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて言われたと書いてある。これもですね、皆さんどうぞこの軸を注意して読んでいただきたいと思うんですね。人も縛れに従い来たらんと思うば、己を捨て己が十字架を置いて我に従え。これは昔の文語訳の言葉であります。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさい。このようにものすごく重要なメッセージに、今日のこの箇所は誰も暗記してます、誰でも覚えてる、すらすらと文訳でなくても口語訳であろうと新海訳であろうと英語だろうと何語だろうとですね、多分クリスチャンだったらこれはすらすらと暗唱していると思います。でもね、 この暗唱してますけど、この人の縛れに従い生きたらんと思うば、己を捨て、己が十字架を置いて我に従えというのは、あまりにも格調高いですね。うわ、レベル高いな。これは、私にはとてもできない。これは、牧師になる人か、神学に行く人か、宣教師になって、外国に出かけていく人か、特別、信仰的にもね、整えられた立派なクリスチャン、そういう人々に当てて書かれているんじゃないかと私たちも考えるのではないかと思うんですね。でもですか、その前の言葉を見てください。34節の時にね、イエスは群衆を、いいですか、イエスは群衆をと書いてありますね。さらに弟子たちと一緒に呼び寄せられた。いいですか、人も我に従い生きたらんと思うが、己を捨て己は十字架を置いて我に従えという、この格調高いすごい言葉はね、実は信仰の立派な人とか牧師や宣教師になる人とか、そういう人々に向かって言われたんじゃなくて、群衆に言われたんですね。いいですか、しかも群衆を、群衆をと、ものすごい力込められてますよね。群衆を弟子と一緒に、だから大でいるね、本当に、名もないような目立たないような、そういう一般信徒、一般大衆、教会にもね大でやってくるけど、ベンチの末席を怪我しているような、そういう人々を弟子と一緒に呼び寄せて、この言葉が語られているわけです。そうするとね、この言葉は、ああ格調高い、これはもう特別な人、特別に献身した信仰エリートの人の言葉であって、私にはあんまり関係ないというふうに思いやすいと思うんですね。でもそうではありません。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさいという、このメッセージは、すべてのクリスチャン、名もないクリスチャン、大勢の一員、私なんか関係ないと思う、その人に向かって語られていることを、ぜひ今日はね、覚えていただきたいと思うんですね。誰でも私についていきたいと思うなら、私を捨て、自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさい、このように言われております。で、宗教改革者のマルチン・ルターはですね、こんな風にある本の中で語ってます。主イエスの言葉を聞いて、私の十字架はどこにあるのかと探す必要はないと言いました。その通り、なぜかといえば、皆主イエスの後ろについて生きる思いに生き始めた時に、そこで直ちに十字架を追ってのです。主イエスを信じて主イエスに従い始めたその時、つまり信仰がまだ浅い、まだそんな聖書のことを詳しく知らない、そういう人がイエス様を信じて従い始めたその時から、もう十字架を追っているのですとマルチン・ルターは指摘しております。私は本当に、素晴らしい指摘だなと思うんですね。今日ですね、私はそのことを思いながら、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさいというメッセージは、群衆の一人に言われたということを覚えたいと思います。そして、第3番目にですね、このところの中で注目したいのはですね、32節です。32節をご覧ください。 しかもはっきりとこの方柄を話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。サガレーサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。はっきりとこのことをおっしゃった後、真っ先に反応したのは十二弟子の筆頭弟子シモン・ペテロであります。先生ね、先生、勇み始めた。そんなこと言うもんじゃありませんよ。それ言っちゃダメですよ。このようにペテロはイエス様にクレームをつけてるんですね。そうすると、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。真っ先にそのことを言ったのはペテロでありました。下がれサタン。時々ですね、私であんまり知らない、何も知らないくせにね、いろんなこと専門家が そこにね、大でいるのに、何も知らない青二歳のものがね、知ったかぶりをして時々言う場合ありますよね。私なんかも時々何も知らないくせに偉そうに言う場合があって、いつも自分を恥じてるんですけれども、自分何も知らないのに知ってるような素振りをしてみんなの前でね、偉そうに言う場合があります。ちょうどそんなふうな状況を考えていただいたらいいと思うんですね。勇み始めた。ちょっと先生、ちょっと勇み始めた。そうするとイエス様は、下がれサタン、非常にきつい言葉のように思われ、下がれペテロがサタン、下がれサタンと呼ばれてるわけですから、よほどイエス様はこのペテロの行動を嫌われた。下がれサタン、こんな言い方あるでしょうか。誰かにお前サタンだ、こんなこと言われたらつまずきますよね。もうつまずいてもう人間関係壊れてしまいます。イエス様はペテロに下がれサタン、こういうふうに言われたんですね。よっぽどこれは悪い印象の言葉に聞こえるのではないでしょうか。でもね、下がれサタン、ね、このように言われたのはですね、このですね、ところをご覧いただきますと、35節ですね、そうですね、34節。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて言われた、彼らに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいですね。下がれサタン、下がれサタンとイエス様が言われたすぐ後ね、何とイエス様が言われたかと申しますと、群衆と一緒に呼び捨て、誰でも私についていきたいと思うなら、誰でも私についていきたいと思うなら、先ほど申したようにこれは群衆に向かって言われた言葉です。しかも私についていきたいと思うならと言われています。これはね、ちょうど先ほど下がれサタンというこの言葉のところですね。下がれサタン、あなたは神のことを思わず人のことを思っているという、ここのところに使われている言葉はね、実は私のついていきなさいというそういう言葉が使ってあるんですね。オピッソーって、オピッソームっていう言葉を使ってあります。つまり下がれサタン、私の後についていきたいと思うなら、同じ意味なんですよね。でそれはどういうことかと申しますと、下がれサタン、サタンよ引き下がれという、なんか頭ごなしにつまずきそうになるような言葉を語られたんじゃなくて、ペテロ、お前は私の後についてきなさい、 ね、下がれ言うたらなんかパチってもうどっか消えてしまえというようなイメージに取りがちですけど、これ消えてしまえというような意味合いじゃなくて、ここはね、私の後に、私の後ろについてきなさい、これがね正しい意味なんですよね。決して決してイエス様はお前あっち行け、お前ねでも信者の片上にも置けない、弟子の片上にも置けない、あっち行けと言ってですね、軽蔑の眼を持って扱われたんではなくて、いいよ、私の後に、私の前に出て出しゃばって、イエス様そんなことありませんと言って、イエス様の前に出しゃばってイエス様を袖を引くと、そういうようなことじゃなくて、私の前に立って袖を引くんじゃなくて、私の後ろに、私の後についていきなさい、これがねイエス様がペテロに語られたことです。でありますからね、ペテロは逆らえサタンと言われたにもかかわらず、途中三度もイエス様を否むということがあったにもかかわらず、彼は十二弟子の筆頭弟子としてその地位を揺るがされることなく、後にはローマにおいて殉教したと言われてるんですね。私の後ろに、前に立って私の前を邪魔するんじゃなくて、私の後ろに回って、私の後ろから謙遜に、主よお願いします、導いてください、私は何にも知らないものです、ですからどうぞ私を導いてください、私の後ろに下がって後ろについて、そして一歩一歩と歩みなさい、誰でも私をついていきたいと思うなら自分を捨て十字架を追って私についていきなさい。ルッターが言ったようにね、イエス様を信じて従い始めたら、その人は十字架の道を歩んでるんです。途中失敗することもありましょう、ね、がっかりすることもありましょう、悪戦苦闘することもありましょう、いろんなことがありましょうが、イエス様の後ろに回ってついていくんだったら誰でもできますよね。私でもできます。今までの人生を振り返ってみましたら、何にも特別なことをしてないのに、何の資格もないのに、何の準備もないのに、そのものがこの長きに至るまでイエス様の後をですね、ちょこちょこちょこちょことついてきただけで、今日クリスチャン人生を皆さんと共に歩むことができたんじゃないかなと、そのように思っております。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分十字架を追い、そして私についてきなさい。この中に出席された一人一人、誰一人この言葉から漏れる人は一人もありませんね。私はそんな立派なもんじゃない、私はそんなにね、皆さんの前に出ることができるようなものではないと大思いのその方こそ、今日のですねこの箇所はイエス様によってね教えられている聖書のエッセンスだと思うんですね。今日は皆さんと共にですね、短い時間ではありますけど、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老最主張立法学者と見捨てられ、殺され三日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。難しいことや苦しいことや十字架にかかることとか、そういうことは全部イエス様にお任せして、私たちはただ感謝します、お願いします、失敗するかもしれませんけどお願いしますと、そのように告白しながら歩みなさいと勧められているように思います。今日はこの箇所の全般を今日学ばせていただきました。次回の時にはその後半を学びたいと思います。一言お願いします。天のお父様、感謝いたします。マルコの福音書の中心テーマであるイエス様の十字架と復活よみがえり、イエス様はこれからこのことを 強く強く主張なさいました。愚かなペテロはそんなことも知らないでイエス様を出しゃばって教えようとしました。お前後ろに回りな、前に出るんじゃないよ。イエス様のお言葉が響きます。どうか私たちも信仰生活の中で何か難しいことがある、何か分からないことがあったらイエス様の後ろに回る、知恵を与えられますように、信仰に導かれますようにお願いします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。